聖書を読みします。今日の聖書です。ヨハネの福音書4章の43節から54節。第3版のお持ちの方は新約聖書の180ページ。第2版の方は165ページになります。ヨハネの福音書4章の43節から終わり54節まで。はい、それではお読みします。さて二日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなされたすべてのことを見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第7時に熱が引きましたと言った。それで父親は、イエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。はい、それでは見ないで信じる者の幸いといたしまして、説教が近藤牧師による説教です。
今から約20年ほど前、正確に言うと19年前ということになりますけれども、19年前のある晩、私は当時住んでいた横浜のアパートの一室で親に電話をしました。一つのことを伝えなくてはならないという思いに駆られて、そして電話をしたんでした。それは将来牧師になりたいというその自分の思いを親に伝えるための電話でした。父親は電話の先で父親は私に尋ねました。それは時の感情の高ぶりによるものではないのか。消えることのない確かな思いであるのか。祈りの中で与えられている思いであるのか。父がですね、そのようにまず問うてくれた。そのことをはっきりと覚えているんです。似たようなことがですね、水曜日の晩にありました。大船渡に行きまして、大船渡のイブ礼拝を終えて盛岡に戻ってくる道すがら、私大体ですね、大船渡から盛岡に戻る途中に道端や山の上にいる鹿を見かけるんですけれども、水曜日の場合はその鹿がですね、対向車線にまず一頭立っていたんです。慌ててですね、そこでブレーキをかけて止まって、窓を開けた途端鹿は逃げていきました。でもですね、こう間近に鹿を見れたわけですけれども、でも子供たちはですね、こう他のことに気を取られていて、まあ、見れない子もいたんですね。でしばらくそのまま車を走らせましたらば、今度は左側に道のすぐ脇に鹿が3頭いたんです。で今度はですね、一回通り過ぎて、そしてまた戻って、そしてまた戻って止まって、 写真を撮ってというふうにですね、時間をかけましたので、子供たちもですね、この鹿の姿をはっきりと見ることができたんです。まあその時も写真を撮っていましたら鹿はすごい勢いで逃げていってしまったんですけれども、そこからですね、また盛岡に向かって車を走らせたその道中、まあ、子供たちはですね、大興奮でした。そして鹿の話で持ちきりだったんですけれども、そんな中で、レオーがですね、言い出したんです。父さん、レオー将来鹿になる。ですね。私は冷静に19年前の父の言葉を思い出しながら、それは一時の感情の高ぶりによるものではないのか、気の迷いによるものではないのか、と、レオーに尋ねました。まあ、こんな話からですね、今日は始まったんですけれども、まあ、信仰についてです。信仰ということについて。神様に対する信仰の決心ということを考えるときに、それは、一時の感情の高ぶりや気の迷いということを超えて、生涯をかけて、人生をかけて、このお方に従っていくという決意が求められるものです。私たちの歩みのすべて全生活を主の前にお捧げしていく。これが信仰の歩みです。クリスマスの礼拝を終えて年をまたごうとしている今日、ふさわしい箇所が与えられたと考えています。今年度は信仰に生きるという、信仰の告白に生きるというこのテーマで私たちは教会の歩みを続けていますけれども、このテーマをもとになされる教会の歩みも残り3ヶ月となってきました。今日の箇所はまた信仰とは何か、信仰に生きるとはどういうことか、私たちに問いかけているそんな箇所です。3週間ぶりにヨハネの福音書の4章に戻っていきますけれども、今日は43節からの箇所です。4章の一番最後の箇所、43節から。それは、ガリラヤでのイエス様の姿、しばらくですね、イエス様はユダヤに、エルサレムに行き、そしてその後、サマリアの町に立ち寄り、そして戻って来られたガリラヤでのイエス様の姿を描いた箇所です。ここには主にイエス様と一人の人物との出会い、そしてやりとりが記されています。王室の役人と訳されているのがその人です。彼は息子が瀕死の状態にある父親でもありました。さあ今日はこの箇所から説教のタイトルの通り、見ないで信じる者の幸いということについてご一緒に教えられていきたいと思います。主には今日は3つの点でお話をしたいと考えています。第1点目は、第1点目は、切なる祈りということ。切なる祈りということ。そして第2点目は、主の言葉を信じる信仰ということ。そして第3番目は、誇りを捨ててということ。この3つの点です。まずは第1点目の切なる祈りということですけれども、改めて43節からの箇所を確認してみたいと思います。43節、こう書かれています。さて、二日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。二日の後、ではこの二日間は一体何があったか、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。直前の箇所にそのことが記されていました。40節を、確認しましょう。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。この2日間とはサマリアの町スカルの町での滞在の2日間でした。おそらくですね、イエス様にとってその二日間というのは、至福の時ではなかったかと思うんです。 スカルの町の人々に頼まれて滞在した2日間、おそらく人々はイエス様の教えを聞きたいと次から次へとイエス様が滞在している家にやってきたはずです。そして信仰に導かれる者たちが次々と起こされていったはずです。信仰に至った者たちはイエス様の教えを聞いてますますその信仰が深められていく、そんな様を目の当たりにし続けた2日間であったはずです。しかしイエス様はまず失われた羊であるイスラエル人、ユダヤ人のもとに使わされていた。それがイエス様の働きでした。後ろ髪を引かれる思いで立ち上がり、サマリアの町スカルを後にしてガリラヤに向かって出発をされたイエス様の姿を容易に想像することができます。そのようにしてガリラヤに戻られたイエス様でした。しかし44節と45節、44節と45節、先ほど藤村さんにも読んでいただきましたけれども、皆さんこの44節と45節を読まれるときに、聞かれるときに、何かここに矛盾があるように思われないでしょうか。なかなか難しい箇所ですね、この44節と45節は。まず44節ではイエス様の証言が記されます。イエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられた、預言者は自分の故郷では尊ばれない、これ他の福音書でも繰り返されていることです。イエス様がナザレの村に行かれた時に、人々はイエス様が街道で説教をされた、その説教を聞いて感動すると同時に、しかし同時に、なんだあいつは大工の息子ではないか、あいつがこの町で育ったのを俺たちも知っている、そのイエス様の言葉の権威を認めようとはせずにイエス様につまずいた、そんなことが他の福音書でも報告されています。しかし45節、話はこういうふうにつながるんです。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。たっとばれない、しかしガリラヤの人々は歓迎した。ここにですね、矛盾があるように思えるんです。皆さんはどういうふうにこの箇所を読まれるでしょうか。まあ、歴史上ですね、この箇所、難解な箇所、ある意味難解な箇所として、いろいろなこう試みが、解釈の試みがなされてきているんですけれども、主にはですね、二つの説明にまとめることができると思うんです。まず一つ目の説明、ここで預言者は自分の故郷ではたっとばれない、自分の故郷ではたっとばれないと証言しておられた。まあ、この預言者にとっての故郷というのがイエス様の故郷のガリラヤではなく、どこまでもユダヤ人にとってのふるさとといえばエルサレムである。まあ、このような解釈から、直前のイエス様のエルサレム滞在の期間中、すでに迫害の目が上がってきている、生まれてきている、まあ、イエス様につまずく人々、パリサイ人やイエス様のその行いを良しとしない、そのような人々の存在を挙げながら、つまりはこの自分の故郷というのはエルサレムのことだ、まあ、エルサレムではたっとばれなかったイエス様が、しかしガリラヤでは大歓迎をされたというふうに考える人たちがいます。まあ、ただですね、他の福音書では自分の故郷というときに、それはあくまでもガリラヤであったりナザレであるわけですから、無理があるようにも思えるんですね、この解釈には。二つ目の説明というのは、確かにガリラヤの人々はイエス様のことを歓迎しました、大歓迎をしました。しかしそれはイエス様の存在を尊ぶというのとは異なっていたという説明です。彼らは イエス様が語る言葉であったり、イエス様というお方のその人格を尊んだのではなく、あくまでもエルサレムで見たような不思議な奇跡の技を求めている。それゆえにこのガリラヤでもイエス様が不思議な技を次々と行ってくださる、それを自分たちは見たいという意味での大歓迎だったという説明です。つまりそれは本当の意味でイエス様というお方を尊んでいるわけではない。私はよりこの2番目の説明の方が解釈としてふさわしいのではないかと思うんです。他の福音書との整合性もそこに見て取ることができるように思うんです。人々は大歓迎をしました。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたから。さあ、あの不思議なことを行うことのできる男が戻ってくる。このガリラヤでもどんなことをしてくれるのか見てやろうではないか。彼らが求めていたのはあくまでも不思議な奇跡の技であったということです。そして同時に彼らの中でのイエスは救い主ではないか、メシアではないかという期待も高まっていた。確かに高まっていたようですけれども、しかしその救い主像、メシア像というものはあくまでも彼らが期待する通りの救い主、彼らの期待通りのことをしてくれる救い主に過ぎない。そのことが強調されているのがこの44節45節ではないかと思うんです。イエス様に対する期待が高まっていました。でも考えてみましょう。私たちがですね、もし人の期待に応えるということばかりに自分の思いを注いでいるならば、それは私たちを縛る鎖になってしまいます。もちろん人から期待をされるということは大切なことです。私たちもし誰からも期待されないというのならばですね、何か私たちこう何をするにも気力を覚えることができなくなってしまうはずです。親がですね、子供に期待をしない、私は別にあなたに期待をしないからと、もし親が子供に言い放つならば、それは子供にとっては悲しみとなってしまうかもしれません。でも逆に過度な親の期待、自分勝手な期待、友人からの期待、同僚からの期待、客から受ける期待、私が説教者であるならば説教を聞く方々からの期待、キャサリン宣教師がハーピストであるならばその演奏を聞く人たちからの期待、牧師にとっては信徒からの期待、信徒の方々にとっては牧師からの期待、そのような過度の期待、健全ではない期待が時に私たちをがんじがらめに縛ることになります。その期待に応えなくてはならないということが、まるで凶悪観念のようにもなりかねません。その期待から逃れようとすれば、向けられていた期待は即座に失望に変わり、時にそれは批判や攻撃にさえ容易に変わっていってしまう。私たちの現実の中でもそれはしばしば起こることです。そこには本当の信頼関係というものはないんです。信頼をして、その相手の存在に信頼をして、自分が思い描くことがあるかもしれない、しかしそうでなかったとしても私はあなたを信頼しますという、その信頼関係をもとに築かれる、そのような関係ではなく、期待に応えることができないのならば私はあなたを見捨てる、このようなですね、このような関係の中ではまさに期待というものが縛り付ける鎖となってしまいます。 早くもイエス様にもそんな期待が向けられ始めていたようです。いや、このガリラヤでは一気にその期待が高まっていました。どんな奇跡を、不思議な技を見せてくれるのか。この男は自分たちの期待に応えてくれる存在なのか。さあ、そんな期待が高まっている中で一つの出来事が起こるんです。舞台はカナの村でした。46節の前半にこのカナの村についての説明があります。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。私たちこの礼拝でもすでに教えられた箇所ですけれども、あのカナの婚礼、大混乱が生じました。ブドウ酒がなくなってしまった。もう生涯の汚点ともなりかねない大失態ともいえるその場面で、イエス様が水をブドウ酒に変えられた、あの奇跡の舞台となった村です。さあ、そしてそのカナの村に滞在をされていたイエス様のもとにやってきた人がいました。ではさてという部分から、46節のこのさてという部分から47節までのこの2つの節をご一緒に読みたいと思います。46節の途中からです。よろしいでしょうか。はい。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。王室の役人というこの人物が登場してきます。王室の役人というのはガリラヤを治めていたヘロデ王の王宮で仕える役人ということです。まあ、高い身分にある高官とも呼べる、そんな人物です。彼はカペナウムから、やがてイエス様が滞在の拠点とされる、働きの拠点とされるカペナウムからカナにやってきたというんです。このカペナウムからカナへの距離、だいたい、その道をたどっていくときに約30キロから40キロ。盛岡からですと、どんくらいでしょうか。花巻から北上に差し掛かるぐらいでしょうか。それぐらいの距離をもちろん歩いて、この王室の役人が、本来貧しい大工でしかないイエス様のもとにわざわざやってきたということなんです。このカナの村ではそれだけで、もう王室の役人が一人でというよりもお供の者たちも連れてきたと思うんです。それだけで人々が騒然とするような、注目を浴びるような光景であったはずです。しかしこの王室の役人は対面を気にすることなどできないほどに切羽詰まった状態でイエス様のもとにやってきました。なぜか息子が死にかかっていた。この息子が一体何歳ぐらいなのか、最初息子と書かれていますけれども、この後49節では主よ、どうか私の子供が、子供と訳されている言葉は、これは幼児とも訳すことができる言葉です。息子、幼児、幼い子供が死にかけている、死にかかっている、この状態で彼はイエス様に願ったんです。主よ、どうか私の子供が死なないうちに帰ってきてください。下ってきて息子を癒してください。願った。この願ったと訳されている言葉、訳し方によっては何度も何度も願った。願い続けたとも訳せる言葉です。イエス様のもとにたどり着いたこの高官は、王室の役人はイエス様のもとにひれ伏して、そして何度も何度もイエス様、どうか私の子供を助けてください、私のあの幼い子供を、息子を助けてくださいと何度も願った、そんな場面が描かれているんです。 私たちよく祈りの中でですね、もし来てくださるならば幸いですとか、人にお祈りを頼むときにこのことを祈ってくださるならば幸いです。まああなたは祈ってくれないかもしれないけれども、でももし祈ってくださるならば幸いですというような言葉を使うかもしれません。しかし、この切迫感の中では、そのような祈ってくれるか祈ってくれないか、お願いするかお願いしないか、などというような中途半端さは全く感じられず、彼はイエス様のもとにひれ伏し、頼むからイエス様、どうか私の子供のところに来てください。このように願い続けたというんです。彼は地位のある人物でした。それなりの財産も手にしていたはずです。その地位を利用して、手にしていた経済力を利用して用いて、おそらくその子供のことをそれまでも何人もの医者にも見せたはずです。自分ができる限りの手は尽くした。その上で、もう医者もサジを投げて無理だ。この子はもう助からない。あとは死を待つのみだと、そのようにサジを投げられたということを意味するのだと思われます。彼は必死に自分の幼い息子のために助けを求めて、開かれているはずの医者であったり、あるいは様々な祈祷師などというような存在にすがったかもしれません。開かれているように思える窓をすべて彼は尋ね続けた、叩き続けたんです、その扉を。しかし、助けを受けることができると期待したはずの、そのすべての窓が、扉が一つ、また一つと閉ざされていったときに、彼は噂にすがったんです。イエスというこのガリラヤ出身の男が、エルサレムで不思議な技を次々となして病気の人たちを癒して、そしてその男が、このガリラヤに帰ってきているらしい。すべての窓が閉ざされていったときに、彼はイエスというこの貧しい大工の男だけが自分の前に唯一残されている扉、窓であることに気づき、そして彼はなりふり構わずこのイエスにすがった。これがこの場面の背景なんです。祈りということについて考えさせられるんです。この父親は懇願をしました。何度も何度も願いました。切なる祈りを捧げました。私たちは一体どのような祈りを捧げているのか。クリスマスの時に一人の尊敬する牧師がこんな報告をしてくれました。それは、結婚をされた奥様のお父さんがクリスマスに救いに導かれてバプテスマを受けたという報告でした。その報告の中で、その牧師は、結婚をしてから毎日祈り続けてきたその祈りが聞かれましたと、そのように報告をしてくださったんです。その牧師と奥様の結婚はすでに二十数年となります。二十数年間毎日奥様の父親のその救いを祈り続けてきたその祈りが今日聞かれましたという報告だったんです。私たちはどのような懇願を続けているのか。イエス様のもとにひれ伏して願い続けたこの王室の役人、その切なる祈りというものの姿から、また私たちの祈りについて教えられたいと思うんです。さあ、そして2番目、主の言葉を信じる信仰ということです。この懇願を受けたイエス様の反応というものは一見すると冷たいものでした。48節です。48節。そこでイエスは彼に言われた。 あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。まあこれもあなた方と指されているのが一体誰のことなのか。直接はですね、このすがっているこの王室の役人に向かってあなた、その一人にあなたであるこの王室の役人が含まれていると思いますけれども、あなた方とは一体誰か。一般的にはユダヤ人あるいはこのイエス様に期待するだけ期待しているガリラヤ人たち、この人々が考えられます。あるいは今この場面で取り巻いている人々、一体これがどういうことになるのかとそれぞれの期待を抱きながらこの場面を見守っている人々、そんな人々に向かってのあなた方ということも考えられます。さらにはまあこの王室の役人がヘロデの元からやってきて、このヘロデ王というのも不思議な技を見せてほしいといつも願っているようなそんな男でしたから、ヘロデ王とその家来たちという意味であなた方と指しているのか。まあいずれにせよこのイエス様の言葉は信じるとは一体何かという問いかけでもあります。信じるとは一体何か。自分の期待通りのことをしてくれたから信じるのか、自分の願い通りのことが目の前で起こったからだから信じるのか、信じるのか、不思議な技を経験したから信じるのか。イエス様はこの言葉によってこの王室の役人を試したとも考えられます。あなたは一体何を信じるというのか、あなたのこの祈りは一体どこに向かっているのか。49節、まあ、一見するとですね、冷たい言葉のようにも思えるイエス様のこの答えに対して、しかし王室の役人は続けてこのようにイエス様に向かって懇願を続けます。49節、その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。あなたが来てさえくれれば私の子供は死なないで済む。頼むから私と一緒に来てください、お願いします。これが王室の役人の確信だったんです。イエス様さえ来てくれれば私の息子は助かる。しかしイエス様はこの父親をさらなる信仰の深みへと引き込むんです。50節、イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。このイエス様の言葉は、王室の役人が想像していたこととは異なることでした。期待していたこととは違う。この役人の心にはそんな思いが浮かんでも仕方がなかったはずです。このカナの村から30キロから40キロ離れたカペナウムの自分の町の自分の家で一体今何が起こっているのか。電話もない時代、調べようかない。しかしイエス様は断言をしたんです。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。この治っていますという言葉、あなたの息子は生きています。直訳するとこれは生きていますという言葉なんです。もう死にかけてその命は風前の灯火のように消えかかっていた。しかしその命は今や生かされ、あなたの息子は確かに生きています。このやりとりを見守っていたであろう周囲の人々、劇的に目の前で人が癒されるのを見たいという期待を抱いていた、そんな取り巻きの人々。まあ、イエス様がもしその人々の期待に応えるとするならば、 皆でカペナウムまでじゃあ行こうと言って皆を引き連れてカペナウムのこの王室の役人の家まで出かけて行って人々が見守る中でその癒しの技を行うこともできたはずです。改めてその王室の役人はイエス様に感謝をし目の前でなされた癒しの技に対して感謝をしてそしてよしこんなことが起こったのだからと言って信仰の道に入っていくということも考えられたはずです。しかしイエス様はただ一言だけ語られたんです。口を開いてこのように語られたんです。帰って行きなさい。つまりこれは私は行きません、しかしあなたは帰って行きなさい、あなたの息子は治っています、生きています。このイエス様の言葉の後にこの王室の役人の行動が記されています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。彼のうちに不安はなかったのでしょうか、あるいは一緒にイエス様がついてきてくれなかったという不満はなかったのでしょうか。しかし彼はイエスの言葉を、イエス様の言葉を、約束を信じた。そして果たして彼はカペナウムに帰り着く途上、まだカペナウムに帰り着く前にしもべたちが大急ぎで良い知らせを持って駆けつける、そのしもべたちと遭遇します。そして彼は息子が確かに癒されたという知らせを聞くことになったんです。そしてそれは、その時刻はここで言われている第7時というのは午後1時ですね、午後の1時、その午後の1時とはまさしくイエス様があなたの息子は治っている、あなたの息子は生きていると宣言をされたその時刻とピタリとあった。このことをこの役人は経験をすることになりました。イエス様が断言をした時刻だけではありません。それはこの王室の役人がイエス様の言葉を信じたその時刻でもありました。信仰とは何かということを考えさせられるんです。サマリアの女、あのサマリアのスカルの井戸、ヤコブの井戸のところに出会ったサマリアの女、そしてサマリアの町の人々、そしてこの王室の役人、彼らはいずれもイエス様の言葉を信じた。イエス様の言葉を聞いて、そしてイエス様が救い主であることを信じたと、そのように報告されているんです。周囲の人々が目の前で早く不思議なことが起これ起これ、自分たちの期待通りのことが起これ起これと、そのような勝手な期待を高め続けていく中で、しかし彼らはイエス様の人格に触れ、そして言葉に教えられ、そしてイエス様を信じたと、そのようにヨハネは報告をするんです。信仰とは信頼であるとも言われます。私がわからないこと、見えないこともたくさんあります。息子が鹿になるっていうのは考えられないですけれども、でも私が牧師になるということ、その時点でそれが一体どういうことであるのかというのは私自身もわからず、また私の親もわからなかったはずです。わからないこと、見えないことはたくさんあります。私の期待通りではない事柄が目の前にあります。私が思い描いていた道ではない、苦しいと感じることが絶えずあります。でも、神を信じる者のためには、すべてのことを益としてくださるという神の約束に信頼して、主を第一とし、主に従う。 そこに必要なのは主イエス・キリストに対する信頼です。信じる者は神の栄光を見るんです。私たちも主の言葉を信じたから、主が2000年前に与えてくださった約束、いやそれ以前から旧約聖書の時代から与え続けてくださったその約束を信じたから、主が御言葉を通して与えてくださる救いの宣言と約束を信じたから、今年も1年礼拝を捧げ続けたのではないでしょうか。信仰とはまだ見てはいないものを信じるということ、そこに求められるのは私たちの主に対する信頼です。教会のない地域に教会が生まれていくこと、信仰者が起こされ続けていくこと、教会を通して主の技がなされていくこと、この岩手からも働き人が次々と生まれていくこと、いずれもまだ私たちが見ていないこと、経験していないことかもしれません。しかし信仰とはまだ見てはいないものを信じるということ、神様の約束に信頼する、これが私たちの信仰です。神の前に立つ一人の人間ということを短く考えて終わりたいと思います。今日の3番目、誇りを捨ててということですけれども、王室の役人の信仰、王室の役人の信仰について考えたいと思うんです。今日の箇所で非常に興味深いことに、おそらくヨハネは意図をしてそのような書き方をしていると思うんですけれども、この人物の人物を表す表現が変化していることにお気づきではないかと思うんです。最初に登場した時、この人物は王室の役人と紹介をされました。王室の役人です。しかし次に、王室の役人から次に50節で、イエス様の帰って行きなさい、あなたの息子は治っていますというこの言葉に対して、この人物は、その人は、まあ、その人物はとも訳せる、そんな言葉で紹介をされました。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。そして53節では、それで父親はと書かれているんです。イエス様の前に登場した時、彼は王室の役人として登場しました。しかし同時にそれはイエス様にすがる一人の人間としての姿でもありました。そして彼は王室の役人というよりも一人の父親として、息子の命を救ってくださったこのイエスというお方に対して、その信仰を抱く一人の父親として、家族ともどもこのイエスを信じる信仰に入っていく、その家長として最後に描かれているんです。彼が身にまとっていた王室の役人という肩書き、身分、地位、鎧は次々と取り外されて、イエスの前に一人の人として、そして父親として立った、まあ、そんな変化が描き出されているようにも思うんです。私たちも同じように、自分の地位や身分、業績や、あるいは逆の方向で言うならば、自分が過去に犯してしまった過ちや善果、これらを並べ立てながら神の前に立つのではないんです。人の前ではそうかもしれません。人はその人の地位や身分、業績や、あるいは過去の過ち善果というものに目を向けるかもしれません。王室の役人と聞けば人々は道を譲ったでしょう、あるいは恐れたかもしれません。ヘロデの家来であるこの王室の役人を恐れたかもしれません。しかし一人神の前に立つときに、主の前に立つときに、その身分や地位は全く何の意味も持たないんです。私たちも日々の朝のデボーションのときに、 私は牧師としてあなたの前に立ちます。まあそれはふさわしい時もありますけれども、しかしそれよりも一人の信仰者として、一人の許された罪人として今日もあなたの前に私は立っています。この告白をもって御言葉を読み、そして祈るものとされます。イエス様のもとに集う人々、人々は前科者たちを蔑み嫌いました。しかしイエス様はその過去に目を留めるのではなく、悔い改め救われたいと願い出る彼らの信仰にこそ目を留められました。この王室の役人は最後にはイエスの前に一人の人間として立ち、そして御言葉にすがり、一人の子の父親として感謝をしました。さらには信仰者として応答をしました。彼は家族をも救いに導きました。イエスのもとにやってくるということ、身分の違いを考えるときにそこには大きな壁があったはずです。しかし彼はその壁を越えました。貧しい大工に向かって懇願をするということ、その壁も彼は越えました。イエスの言葉に信頼をするということ、どこに信頼できる保証があるのか、しかし彼はこの壁を越えました。そしてヘロデの家来でありながら、そのヘロデの王宮の中にあって、他の同僚たちや王ヘロデ王からの嘲笑やあるいは中傷を受けながらも、一家揃ってこのイエスを信じていくということ、これも決して簡単な決断ではなかったはずです。一時の気の迷いではなく、興奮状態だからでもなく、ここに信仰に生きる者の姿が表されて、このヨハネの4章は閉じられていくんです。第一のものを第一にして生きていく生き方。ヨハネは最後に二つの奇跡を結びつけて、このカナでの報告を閉じます。第一番目の奇跡、それはあの水がブドウ酒に変えられるという奇跡。その奇跡の最中にあっては、母親であったマリアも、そして手伝いの者たちも、彼らはまだ見ぬイエス様が成してくださる技に信頼をしました。そして彼らは栄光を見ました。そしてこの王室の役人も、まだ見ぬイエス様の技に信頼をし、言葉を信じ、そして彼もまたイエス様の栄光を仰ぎ見ました。私たちも時を超えて、主に信頼するものだからこそ知ることのできる主の栄光と祝福を味わうものとされています。ガリラヤのこのカナの村での出来事、勝手な期待を抱いて、勝手な期待を押し付けて、勝手に失望し恨む、そのような人々ではなく、すべての壁を越えてイエス様の前にひれ伏し、そして救いを見た、この王室の役人のうちに、私たちの信仰もまた重ねていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちは今朝もこの礼拝に集い、そして礼拝を捧げています。目には見えないお方、2000年前に生まれたというお方、しかしその主に私たちは信頼をし礼拝を捧げています。私たちの思いや願いをどこに向ければよいのか、また私たちのこの歩み、生涯、人生というものをどこに預ければよいのか、わからないままさまよっていた、そんな私たちの前に主が ご自身を表してくださり、御言葉を持って語ってくださり、私と共に歩めと、そのように私たちを招いてくださいました。2000年前のカナの村で、この王室の役人がすべてのプライドや、また立場の違いを超えて、金繰り捨てて、イエス様のもとに懇願をし、願い、信じ、そして栄光を見たように、私たちもこの現代にあっても、同じように主に信頼をするときに、神様が見せてくださる、その栄光を見るものと味わうものとされています。私たちがまだ見ていないもの、経験していないことがたくさんあります。しかし主はあなたに信頼いたします。どうか、神の国とその義とを、まず第一とするその歩みへと、私たちを導いてください。教会の歩みのすべてを感謝いたします。また新年も、新たな神様が見せてくださる、なしてくださるその御業に心から期待いたします。私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。